聖書を朗読いたします。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの王子のある人は、彼らは涙の谷を過ぎるときも、そこを泉の湧くところとします。はじめの雨もまたそこを祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、シオンにおいて神の御前に現れます。
本庁のメッセージは、涙の谷を過ぎる時もと題しまして、メッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。晴天の日曜日にご一緒に礼拝できることを大変嬉しく思っています。今日の題は、先ほども司会者の方に言っていただきましたように、涙の谷を過ぎる時もと題をつけました。今日の主題というのは、全ての人がこの谷を通るんだと思うんですね。年配の方も若い人も涙の谷をどこかで通ってきたし、また通るわけです。重い長い病を経験されているという涙の谷もあると思いますね。あるいは思わぬ人生の落とし穴に落ち込んでしまって、光が見えない悶々とする涙の谷もあると思います。あるいはたった一言おはようございますという言葉が職場、学校、時には家庭にもあって、人間関係で悩む、悲しむという涙の谷もあると思うんですね。そういう涙の谷を私たちは人生で経験をしてしまうわけです。時にはもう立ち上がれない、こう思ってしまう時があると思いますが、しかし立ち上がらねばならない。どうやって立ち上がっていくんですか。それをお伝えしたいとこう思っています。では一言お祈りしてご用意します。天の父なる神様、愛する方々と今第一礼拝に導かれて御言葉を聞こうとしています。あなたが語ってくださるこの詩篇のお言葉を通して、私たちもまた時に涙の谷を通りますが、あなたの御胸に固く立つ幸いを知ることができますよ。今からの時を見て委ねて、尊いイエス様の御名として祈ります。アーメン。さて、第一番目に考えたいことは、涙の谷を通る理由ということです。涙の谷を通る時に、さまざまな間違った理由付けをされてしまうということがあると思うんですね。子供さんのことで悩んでいる親がいたら、いや、あなたがね、甘やかしすぎたんですよとか、あるいは逆に厳しすぎたんですよとか、そういうこと言われることもあるかと思いますね。しかし、どこの親がいい加減に育ててやろうなんて思う人はいないと思う。もちろんパーフェクトなしつけができたかというと、そうではないと思います。さまざまな弱さもあるし、ハンディもある。それと戦いながら、なんとかという気持ちがあるわけでしょう。それを簡単に一刀両断のもとに、あなたのしつけが間違っていましたと、しかも過去なんですよ。取り返せない時間をもう一度取り返せるというのであれば、聞く耳も持てたかもわからないけれども、それ言われてもどうしようもない、間違っているわけですね。あるいは、あなたはね、悪い星のもとに生まれましたよというような、占い師のようなことを聞くかもわからない。何の保証があって、何の根拠があって、そんなことを言うのかとやはり思いますね。因果応報っていう間違った思想が日本に全体にどっかにあるように思いますね。そういう理由付けで悩んでくるっていうこともあると思うんですね。あるいは過去の失 はい、誰にも一度や二度はあるわけで、あの失敗さえしなかったらといって、君あそこが問題だったんだよと問題の指摘だけで終わってしまう、そういうような場合もあると思うんですね。しかし聖書はあなたが涙の谷を通る理由というものをはっきりと書いています。6節をご覧いただけますか。彼らは涙の谷を過ぎるときもそこを泉の湧くところとします。そこをというのは涙の谷そのものです。そこを泉の湧くところとします。涙の谷を通るその中に、あなたが泉を沸かせることのできる生涯へと導くというのが神の御心なんですね。なぜあなたが涙の谷を通るのかと問われれば、聖書は過去の因縁でも失敗でもしつけでも何でもありません。そうではなくて、あなたが泉を経験するためです。あるいはあなたを通して周りの人が泉を体験できる人生と導く。言葉を変えて言えば、涙の谷を通る理由は、あなたが泉の湧く生涯への招きであったのだということなんですよ。これが聖書の答えです。神様の御心は、涙の谷が癒されるだけでもすごいと思うんですけれども、癒されるだけではなくて、周りの人にその涙の経験を通して、あなた自身が泉を経験し、そしてまた、あなたを取り巻いている環境に、あなたを通して泉を湧き上がらせるような、そういう生涯へと導くというのが神の御心だというんですね。聖書とはそういう書物なんです。ですから今までの間違った理由づけで悩んだり、しないでいただきたいと思うんですね。涙の谷を通る理由はそういうものだということをお話をいたしましたが、それであればこそ次の3つのしてはいけない、していただきたくない生き方、3つ申し上げます。1つは、涙の谷をじーっと見つめ続けてそこから離れないという生き方ですね。悲しみの経験が大きいから、そこを見てしまう、ついつい振り返ってしまう。それはわかるわけです。しかし、どこかでそれを踏ん切りをつけて、前に向かって進んでいかねばならない。長野県の温泉治療をしてくれるところの、そういう湯治場というのがありますが、そこの庭石にこう書いてあるんですね。亡くなったものを数えるな、あるものを覚えよ。その湯治場には、病気で体の機能を失ったり、あるいは交通事故か何かで腕を失ったり足を失ったりする、そういう方々、心の病の方々、様々な方々が湯治場においでになるわけですが、そこに亡くなったものを数えるな、あるものを覚えよ。我々は亡くなったものを数えていくという傾向があるんですね。あれさえあればなとかね、これさえ失うことがなかったなとか、そういう過去に失ったものを数えて惨めになっていくという、そういうものがあるわけですよ。でもそうではあってはならないんですね。幸福な人というのはどこかで受容できるわけでしょう。悲しみの経験であり、喪失の経験であり。しかしそれはそれとして受け止める。もう亡くなったものを数え上げて、悲しむのではなくて、むしろあることを感謝している。その代表選手のような人はペテロでしょう。彼も随分失敗をし、恥もかいた男でありますが、イエス・キリストをはっきりと分かってから語った言葉。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエスの名によって歩きなさいと言って、 40余りの男を神殿でただ物もらいというかお金をもらうだけの男に対してそういうことができた。過去の失ったものに執着しないでいただきたい。第二にしてはいけないことは当たらぬ言い訳に終始する生き方です。イソップの話の中にブドウを取れない狐の話が出てくるんですね。で、狐どう思うかというと、背伸びをしても届かないそのブドウを、あれは水ブドウなんだって言い訳をするんですね。これも我々よくやりますね。言い訳をする。実はこういうことがあったからこうなったんだって。これもしても大した力にはならない。言い訳ばかりでは正しい自己反省もできませんし、立ち上がる力にもならない。すっかり認めればいいのに、言い訳ばかりをするんですね。三つ目のしてはいけないことは、恨みで生きる生き方でしょうか。この不幸、悲しみをもたらせたのは、あの人だとか、この問題だとか、そういうように恨み、つらみで生きてしまう。恨みからは何者も生まれませんよね。気持ちよい人生、せっかく一回以外の人生与えられたんですから、涙の谷をじっと見つめて離れなかったり、当たらぬ言い訳ばかりをしたりしない。恨みで生きる生き方をしない。じゃあ、わかりました。できるだけそうしたいと思うけれども、どうやったら、泉の湧くところとすることができるんですかって、大事なことですよね。それが五節に書いてありますね。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、あなたとは生ける誠の神です。人間が作った偶像の神ではなくて、あなたを誕生日にお作りになった創造者である愛の神。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの王子のある人は、シオンというのは、神殿、昔エルサレムの丘に、神殿が建っておりましたが、その神殿が建っている丘のことをシオンと言いました。つまり言葉を変えて言えば、神を信じ、神を礼拝する生き方をしていく人はっていうんです。難しいことがあるかもわからないし、答えが見出せないかもわからないけれども、神ご自身を信頼して、神への礼拝の道を生きる人は、やがて泉が湧くようなそういう生涯に生きれますよ。そうです。ここで、我々の教会員の一人の方のお証しをしたいと思います。昨日連絡いたしましてお話をしますから、まあ第二回のおいでになると思いますが、了解得てお話をしたいと思いますね。今から5年前の9月3日、アメリカから一つの電話が入りました。浅見のり子さん。アメリカでずっと勉強もし、仕事もしておられたわけですけれども、彼女はアメリカにはおりますけれども、我々の教会のホームページをいろいろリニューアルしてくれるというか、そういう奉仕もしてくれてるわけですね。ですからしょっちゅうメールは、やり取りはあるわけですが、その日は電話がかかってきたんですね。何事かと思って電話を取ったら、実は9月の1日、2日前に父が倒れました。病気はですね、ちょっと難しい心原性脳梗塞といって、心原性というのは心臓が原因といって、つまり心臓から常にこう血液が血管を破って出ていくというか、だから常に脳梗塞の状態なんですね。そういうことで9月1日に倒れて救急で入院をしました。で、母が大変それで落ち込んでいますと。それで先生祈ってやってくださいと、また 励ましてやってくださいという、そういう内容であったわけですね。それで私はすぐに電話いたしました。で、当時のことを浅見和子さん、お母さんでありますが、そのご主人が病気に倒れたということで、浅見和子さんが出しておられるブログ、アドルの日記で、アドルというのは一つの人形、ドルですね、のアドルの日記というブログを持っていらっしゃいます。その時の9月3日のことで書いていらっしゃいます。なぜ落ち込んだかというと、もちろんご主人が倒れたということもありますが、それ以上に友人からですね、 あなた一緒の部屋で寝てたんでしょって言われた。浅見和子さんはご主人が倒れる血圧が高いということもあって常にそのことは心配で、夫婦別室、ちょっと読んでみましょうか。夫婦別室の多い中、私は夜中に夫に異変があったとき、すぐに気づくようにといううるさいいびきや、朝早くからテレビをつけたりとかを我慢して同じ部屋を寝室にしてきたのに、どうして早く気がつかなかったのかと一昨日からずっと悔しく思ってきたのだ。娘も姉も妹もたくさんの友達もそんなことは思うなと言ってくれたし、あんたがいたから救急車呼んでもらえたんやからと慰める友達もいた。しかし改めて友人にそう聞かれると、また後悔の念がふつふつ湧き上がってくる。悔しさとやりきれなさが石のように固まって喉の奥に突き上がってくるのである。その後、夫の俳句の主催者 M 氏がまた電話くださったので思わず泣いてしまった。それからは泣き虫が収まらず、夫の友達の T さん、小学校からの親友 K ちゃんからの電話もでもずっと泣きっぱなしで、皆にかなり心配をかけてしまった。このままの精神状態では夫の看護を続ける体力を維持できない。娘も力をつけて今後バプテスト教会の中西牧師先生に電話してくれた。中西先生はすぐ電話してくださった。過去にとらわれてはいけない、今はご主人の治療のためにあなたのエネルギーを使わなくてはダメだと諭してくださった。そして電話を通じてお祈りしてくださった。なんという力強さだろう。電話の後、私の方に平安が戻ってきた。私も結構いい仕事してるんですけど、過去にとで、それから私は電話の後、私の心に平安が戻ってきた。それから私は見舞いを続けたのである、ということです。それからですね、数日後、私は浅見和子さんとご一緒させていただいて、ご主人をお見舞いに参りました。目をずっとつぶっていらっしゃったんですが、まあ私が来たということで、その時は目を開けてくださって、そして聖書の話を聞いておられた。そしてまあよかったと思いながら、まあ帰ってきたわけです。で、家が近づいてきた時にですね、浅見和子さんが私にこう言われたんですね。先生、こういう時に読んだらいいという聖書の言葉ってありますか？もちろんありますよ。じゃあね、のりこさんに、和子さんのメールアドレスをお聞きして、そしていくつかその聖書の言葉をメールで お送りしますって言って10個ほど選んでお渡ししました。それは大変浅見和子さんにとって励ましになった御言葉であったようでありますけれども、それからですね、弓道の心はどんどんどんどん出てくるわけですね。浅見のり子さんはアメリカで仕事をしてビザも更新するという、7年間アメリカで生活していましたので、ビザの更新の時期になって更新をしたばっかりだったんですね。しかしお父さんが倒れたということで、アメリカで生活はもうやめるというピリオドで戻ってきた。11月に戻ってきた。そして戻ってきてから親子で一緒に礼拝に通い始めたんですね。その時のブログもありまして、純子姉って書いてありますが、山本純子さんだと思いますが、オルガンを弾いておられるので、もうオルガンの音を聞きながら深い涙を流しましたって書いてありました。それから 本当に毎週休まずに礼拝に出席されるようになりました。で、年を明けまして3月ですね、まあ、浅見典子さん、それから和子さんが一生懸命に伝道を募集にされるようになる。で、典子さんがストレートにこうお父さんに言ったっていうんですね。お父さん、私とお母さんはイエス様を信じて天国行くけれど、お父さんもイエス様を信じて天国行くと聞いた。でも返事ができませんね。言葉喋れないんです。信じるんだったら瞬きで目つぶってあら示してみてってこう言ったんです。まあ、大きな目を瞬きの信仰告白ですね。そして3月の12日、私も行きまして、ひょっとして時が近いかもわからないということで、私は、浅見健三さんというんですが、健三さんに尋ねました。典子さんから聞いていますが、健三さんもイエス様を信じて、罪許され、救いの道を得たい、天の御国に帰ることができるようにイエス様を信じますか、信じるのであれば瞬きで示してくださいと言ったら、またもう洗礼の準備は整いました。で、病床洗礼をした。奥さんも私もしてくださいと言われたんです。だから瞬きよという読み分けにいきませんから、和子さんは告白をしてもらえる。そしたら3つ尋ねますよ。あなた生ける誠の神を信じますか。はい。あなたが神の前に罪人でありイエス・キリストを救い主と信じますか。はい。このイエス・キリストを信じて洗礼を受ける意思を持っていますか。はい。わかりました。それじゃあ一言聖霊様に何よってあなたに洗礼を施します。領袖洗礼とともに適齢の洗礼を授けたんですね。それ以来この泉はまず和子さん自身のうちに、そしてご主人のうちにも湧いてきたわけですね。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにある。その心の中にシオンへの王子のある人が、そういう人は涙の谷を過ぎるときもそこを泉の湧くところとします。受けっぱなしの人生だけじゃないんですよ。与えることができるんです。最高の泉を与えるという生涯は最高ではないですか。本当にお金を与えることも素晴らしいかわからない、時には必要でしょう。しかし泉、愛の泉、救いという泉、これを与えることのできる生涯というのは最高だと思うんです。そういう生涯に招くためにあなたは涙の谷を通ったのだ、通ってきたのだ、通っているのだということを知っていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の地の神様、涙の谷を過ぎる時もそこを泉の湧くところとします。なんという素晴らしい福音、なんという素晴らしい恵みでありましょう。天のお父様、私どもは老いも若きも男も女も一様にこの涙の谷を通ります。そしてある時には息粗相し落ち込み、あるいは自ら希望を持てないで立ち上がれない、そういう思いになることがあります。しかし神様、あなたは私どもをむやみやたらにそのような涙の谷を通らせなさるのではなくて、かえって泉の谷を、恵みを、祝福を体験するためにそのところを通らせなさいます。主よ、どうぞその御心を深く知って、いよいよあなたご自身を信頼し、またあなたご自身を礼拝する道を確立していくことができますように、お一人お一人を励まし導いてくださるように、尊いイエス・キリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。